恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。いよいよクリスマスの様々な集会が目白押しの季節がやってきました。先週も婦人のクリスマスが開かれたんですが、もう一つ私はとても嬉しいクリスマス会に参加させていただきました。同じ内灘町の鶴岡丘にありますトトロの家というボランティアによるデイケアのグループからお招きをいただきまして、そこでお話をさせていただきました。全くの未信者、ノンクリスチャンの方々ばかりの集まりですので、一体どういう雰囲気でどんな応対、とても緊張して私は行ったんですけれども、しかし実際は本当に良い集まりで、またとても素晴らしいお働きをしている方々にお会いすることができて、とても私自身教えられました。その責任者のご婦人からも後にお電話いただきまして、ぜひこれからも定期的に来てお話をしてくださいということで、喜んでということでですね、そんなところでお交わりさせていただくこと、また町内の方々と出会う機会を向こうから作ってくださったことを本当に感謝しています。先週の集まりは15人ほどの年寄りと7、8人のボランティアの方々がおられて、賑やかな素敵な集まりでした。テーマは牧師さんのお話を聞こうですね。集まりだったもんですからですね。まあみんなですね、ほとんどの方が牧師さんという、業種の方と、会うのが初めてっていう方なので、本当に珍しそうにですね、握り寄って私に話しかけてきてくださったんですけどもですね、せっかくの機会ですし、クリスマスの季節に呼んでくださいましたので、クリスマスのお話から始めて十字架までですね、まさに伝道メッセージを語らせていただいたんですが、その時にクリスマスのお話を皆さんにご披露するのに、教会の橋姉妹、今日いらっしゃってますか？橋姉妹が、お作りくださったですね、絵話を持って行ったのです。姉妹はですね、素晴らしい賜物を持っていらっしゃって、次々と素敵な絵話をですね、布製で作ってくださって、まあですね、本当にアイデアいっぱいで、とても素敵なものですので、私も、もうどんどん活用させていただいているんですけれども、ですね。それがですね、このトトロの家では大好評でしてね、みんな目をパチクリさせながら、一枚めくるごとに、ですね、わーというですね、歓声がですね、返ってくるわけです。そしてですね、開いて、なんて言いますか、登場人物が手で動かすんですけどもですね、まあ一つ一つにですね、反応が返ってくるわけです。うまいこと作ってあるね。綺麗やね。理屈な。アイデアがいいわ。一体どこのどなたが作りまさったん？ごめんなさい。こちらの言い方よくわからないんですけども、そういうですね。まあですね、いろんな声が、もう私の話とですね、掛け合いみたいにですね、返ってくるわけです。ですね。とっても楽しいひとときだったんですが、ただ一つ残念なことがあるんです。どうも今回のお話では、クリスマスにお生まれになり、私たちのために十字架で死んでくださった、イエス様は褒められないで、端々前の絵話の出来栄えばっかりが褒められて、まあそれも嬉しいことなんですけども、聞きたいのは何よりも、イエス様って素晴らしいお方やねーとですね、いう反応が返ってきてほしいなと思うのですが、まあ慌てないで、また続けていく機会が与えられているようですので、ぜひその中から、ね、本当にイエス様を信じる方々が起きるようにと願っています。一緒に食事をした隣のおばあちゃんは85歳のおばあちゃんですね。本当に嬉しそうに懐かしそうに、私ミッションの保育園で 働いてました。イエス様のお話懐かしくて、とですね。もう85歳になって体はこんなにもう弱くなっちゃったけど、不思議な気がするんです。中身は前と同じなんですって。そうなんですよね。お年寄りの方々みんな実感だと思うんです。私もそうなんですけど。ね、中身は昔のまんまなんですけど、どうも着てる洋服が古びたみたいに体は古びていくんですけどね。でもそうやってですね、昔若かった。しかし今も心が若いトドロの人たちのために、ぜひ皆さんまた祈ってですね、そのところから素晴らしい神様の働きが始まってほしいと思っています。このような、この説教、メッセージをしますと、それを聞く方々のその後の反応っていうのはとても大切なことです。神様の言葉をお話を聞いて、その後で聞いたものがどのように応答していくかっていうことは、今度は聞いた側の責任になってきます。アメリカの教会では礼拝が終わりますと、ね、すぐに牧師がですね、玄関に立って、出席者全員がですね、そこで行列を作るようにして、握手をして、挨拶をして帰っていくわけです。韓国でも同じ習慣があります。韓国ではですね、どこでも礼拝が終わったら、食堂に行って食事をするんです。まあ本当にご馳走は出ないんですけども、ご飯と、そして必ずキムチがですね、山盛りで出てくるんですね。まあ、贅沢なと思うんですけど、本場のキムチが、私は以前に聞きました。いくらなんですか?呆れた顔をして、韓国の教会で昼食にお金取ったら、誰も来てくれません。とですね。うちの教会は100円です。日本の他の教会に行って100円のですね、食事を私はいつも自慢するんですけどもね、安い!うちは150円や負けたなんてですね、本当に愉快な気分になるんですけど、韓国でお金取ったら来てくれないってですね。ですけど、食事に残るんですけども、まずはみんな食堂に行かないで、行列を作って牧師のところに行って握手をして、挨拶をして、そして帰る人は帰る、食堂に行く人はそれから食堂に行くんです。うちなどの教会では、食事に残る人は直通で食堂の方に行ってらっしゃるようですけども、ですね。ですから挨拶できるのは先に帰られる方々だけなんですけども、ですね。これはいい習慣かもしれませんね。一回玄関から出て、勝手口から入るっていうですね、そういうやり方いいかもしれません。アメリカの教会で、例えば、牧師に教会の方々が握手をしてお別れするときに、大体出てくる言葉が、I enjoyed your message.私はあなたのメッセージを今日の説教を楽しみましたというですね、挨拶が返ってきます。もちろん、神様の言葉が解き明かされる、それは私たちにとって喜び、楽しみですので、エンジョイするのはとてもいいことです。しかし、ペンテコステの日に、ペテロが聖霊に満たされて力強いメッセージをしたとき、きりとイエス・キリストを指し示し、聖書的な、そして強烈な内容でした。特に、聞いている人々の心にぐいぐいと迫るものがありました。聞いた人々は決して、このペンテコステのメッセージの後で、ペテロのところに行って、I enjoyed your message. 今日あなたのメッセージを説教を楽しみましたとは、決して言えませんでした。楽しむどころではなかったのです。楽しむよりは傷んだのです。心刺されて、悲しんで、罪を責められて、追い詰められてしまったのです。37節。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そうなんです。ペテロのメッセージは彼らをして叫ばせたわけです。私たちは一体どうしたらいいのですか?私がイエス・キリストを十字架につけたその張本人だということが今わかりましたので、この罪をどうしたらいいですか?病気でも、自覚症状のない病気、これぐらい恐ろしいことはありません。全く自覚をしないままに病気が進行し、 自覚をした時にはもう手遅れっていうケースが多いわけです。本当に自覚をすることによって初めて必要な治療ができるわけです。私たちもこの罪という実態にほとんど自覚をしないままに生きています。罪の話を聞いてももう人ごとのよう、私はそれほど悪いものではない、いやマシな方だと考えていますので、罪という話を聞くと心はどっか別に行ってしまうのです。一昨日の婦人のクリスマス集会で江川雅美姉妹が証しをしてくださいました。何でもしてるっておっしゃるんですけども、私は初めて聞く内容みたいな、その部分的にはなんだか非常にですね、新鮮でとても印象深いですね。また真実な内容でした。あまりに素晴らしい証でしたもんですから、その日のうちにテープから原稿起こしをしまして、今日発行の教会通りに早速掲載されております。まあ、出来たてほやほやのですね、まだですね、ピンピンしているような、跳ねるようなですね、二日前の証がもうですね、文字になっております。特に、その中で、姉妹が、罪っていうことに具体的に、こう、示されていく場面、それがとても鮮やかに語られました。自分は結構いい線いってる。人当たりもいいし。で、自分はいいものだと思っているですね。そんな思いが砕かれて、自分の傲慢さや、自己中心さ、罪を認めさせられていく。一つの悲しい患者さんの出来事を本当にきっかけとしてしまいが、神様に導かれていくその部分はとても感動的です。そして姉妹が自分の罪が示された時、同時にそこから理解させられたのが、そんな罪深い自分への神様の愛の大きさと、十字架の許しの恵みの豊かさです。この順序というのは誰もが経験させられるものです。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れましたとありますが、本当に罪が理解できないとき、罪の自覚がないとき、神様の恵みの自覚が、十字架の愛の豊かさが私たちにはピンとこないのです。はっきり言って、もし皆さんの中で十字架の話を聞いてもどうもピンとこない、神様の愛の話や恵みの話を聞いてもどうも心に響いてこないっていう方がいらっしゃったら、順序として神様の前にぜひ私が自分の罪に気づくように、罪を分かることができるように、私を教え導いてくださいと祈り始められたらいいと思います。罪の増すところ恵みも癒ます。罪の自覚のあるところに神の恵み愛の大きさが現実のものとして迫ってくるのです。旧約聖書に出てくる王様ダビデ王様が、自分の家来のウリア、そのウリアの奥さんバテシェバに目をつけました。夫ウリアがダビデ王様のために戦場に行って戦っているその最中に、留守を守っているバテシェバを王様は宮殿に呼んで関係を結んでしまいます。その結果、バテシェバに赤ちゃんが生まれた、赤ちゃんがお腹にできたということを知るや、今度は何とかその罪を覆い隠そうと画策します。しかしそれに失敗をすると、邪魔者になった夫ウリアを戦場の最前線に押し出して、敵に殺されるように仕向けてまんまと成功します。そしてかわいそうに未亡人になった女の世話をする情け深い王様の男の風をして、ダビデはバテシェバを正式の奥さんの一人に加えてしまいます。ダビデは敬虔な信仰深い、知恵と愛情に富んだ良い王様を演じ続けていました。そんなある日、 ダビデ王様のもとに預言者ナタンが登場して、王様、あなたの国に起こったこういう出来事を王様はどう裁かれますかと一つの話を始めたのです。迫力に富んだその箇所を聖書から読んでいます。お聞きください。主がナタンをダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来ていった。ある町に二人の人がいました。一人は富んでいる人、一人は貧しい人でした。富んでいる人は非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時、富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために、自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて、自分のところに来た人のために調理しました。すると、ダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。あなたがその男です。ペテロの説教もまさにこれでした。神が使わされた救い主イエス・キリスト。この神の御子を十字架につけて殺したのは、それはあなたです。あなたがその人です。ペテロはこのことを繰り返し彼らに迫ったのです。すると人々の反応は、私はどうしたらよいでしょうか。それに対するペテロの答えが38節。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。悔い改めなさい。イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。この二つがペテロの答えでした。第一は、悔い改めなさい。悔い改めとは、私たちの全人格をもってなすことです。私たちの知、情、意、私たちの知性をもって、私たちの感情をもって、私たちの意志をもってなすことです。私たちは知性によって、御言葉の控えに照らされながら、自分が確かにどうしようもなく汚れている邪悪な罪人であること、これまでの生き方、考え方、心の中の思い、行動、それが人の前にどうであっても神様の前にはとてつもないひどい罪人であることを深く知ること。第二に、情です。感情の面で。そんな自分の罪を心から悲しむこと。そして憎むことです。それが神様を怒らせ、傷つけ、イエス様を十字架にまで追いやった原因が、まさに私の罪であることを知って、その罪を、そして罪を犯す自分を悲しむこと。罪を悔しむこと、それが悔い改めの中の一つの面です。そしてもう一つは、意思を持って、これまでは自分勝手に自分中心に的外れの人生を生きてきた。これからは神様の前にへり下り、神様に聞きながら神様に従って生きていきます。これまでとは違った生き方をしていきますと、具体的に自分の生き方を変える決断をして行動することを指します。悔い改めとはただ頭の中だけ、心の中だけのことではなくして、私たちの全体に関わり、具体的に私たちの生き方を変えることを意味します。悔い改めにとても似ていて、似て非なるもの、まるで違うことの中に後悔っていうのがあります。悔い改めと後悔することとは似ているようですけれども、まるで対極、反対のものです。イエス様を裏切ったユダ。自分がやったことを本当に彼は悔やみました。 なんていうことをしてしまったんだろうかと後悔しました。しかし、後悔した結果彼はどうしましたか？出て行って、首を吊って死んでしまったのです。自殺をしてしまったのです。後悔先に立たずの典型です。後悔をして、その後悔が悔い改めに進めば感謝なのですが、しかし、ユダはそこから絶望へ、そして自殺へと進んでいったのです。同じく後悔した人物、同時に、同じ時期に後悔した人物はペテロでした。ペテロは激しく後悔して、しかし、激しく泣いたペテロは、その中から、その悔いをですね、イエス様のところに持っていったわけです。イエス様に近づいたわけです。悔い改めと後悔、似ているようですけれども、その違いをですね、身近な例でちょっと考えてみましょう。スピード違反で捕まった場合に置き換えて考えてみましょう。私はもう相当長い間、捕まっていません。決して、スピード違反を全然していないという意味ではなくて、捕まっていないというだけのことなんです。シオンにも書きましたけれども、先日、手川兄弟を追いかけて、沖縄に行く日のことでした。8時40分に小松空港発のですね、飛行機なんです。早いんです。ですから私は計画を立てていて、7時に家を出る予定でした。ですけど、予定がですね、狂っちゃいまして、はっと気がついた時には7時半になっていました。慌ててですね、飛び出したんですけども、ダッシュの車に8号線のバイパスのところで8号線で捕まってしまいまして、もう完全に身動き取れない状態になってしまいました。ですね。この飛行機逃したら沖縄便は1便しかないわけです。もう本当に自分の愚さ加減にですね、愚かさ加減に呆れ果てながらですね、ハンドル握って、主よ、どうしたらいいんですか？助けて。もう時間はどんどんどんどん経過して8時を回り始めてるんです。8号線で。8号線で8時を回ってると、8時40分の飛行機とても間に合わないんですね。主よ、今度から気をつけますので、なんとか助けてください。奇跡でも何でも。なんとかですね、8時5分、10分ぐらいになった時にですね、この高速に西インターから入ったのです。東インターに入るべきでした。今言わないでください。後悔しますから。それからです。140キロで飛ばしたわけです。私の車のもう最高は140ぐらい、もうこれ以上出したら分解するような車なんですが、140キロでですね、飛ばしながら、しようよ、お許しください。今日のこのスピード違反は許してください。もしもこれ乗り遅れたら、ですね、本当にですね、迷惑を皆さんにかけるのです。ですね。おまわりさん見逃してとですね、同時に都合のいい祈りをしながら、とても都合のいい祈りをしながら走ったんです。なんと見事に間に合ったんですよ。もう全く止まることなく、ただスーッと飛行機の中まで入って、座った途端に離陸って感じでございまして、本当に主の憐れみだったんですが、もしもです、あの時、捕まっていたら、140キロでですね、走ってるところに、後ろから、その車止まりなさい。140キロ、40キロオーバー、捕まってしまったとしたら、私はどんな反応するでしょう。きっとこんな反応するんじゃないかと思うのです。ああ、しまった。まずい。運が悪かった。よりもよってこんな日に、覆面パトカーが走ってるなんて、40キロオーバーですから、免許停止。いやー、困った。罰金。 40キロオーバーっていくら？いやー痛いなー。ああ、これで沖縄への飛行機は乗り遅れた。どうしよう。これまでずっと免許証はゴールドで来たのに、ああ、これでゴールドともおさらば。奥さんに何と言って説明しよう。恥ずかしい。これが後悔ということです。すなわち、スピード違反をした自分自身への悔いとか、スピード違反という罪を犯したことへのその罪への悲しみというのはまるでなくって、ただ捕まったという事実、そしてその結果が残念で痛くって悔いているだけ。これは後悔です。では、もしも私がその時後悔ではなくして悔い改めをしたらどうなるか。その車止まりなさい。止まります。ああ、私は何という罪を犯したんだろう。牧師ともあろうものが、これもまた一つの殺人罪なのだ。まかり間違えば自分だけではない、見知らぬ他人までも巻き込んで殺してしまうところだった。車が凶器になるということを忘れていた。なんていう恐ろしい罪を私は犯したんだろう。自分の運転技術を過信して傲慢だった。おまわりさん、よくぞ私を救ってくださいました。事故を起こす前によくぞ捕まえてくださいました。感謝します。罰金なんて軽いものです。免許停止、それは当然のことです。もう一度原点に立ち返って講習を受け直して、もしも許されれば再び車を運転させていただきましょう。これからは決してもうスピード違反はしないことを決心しましょう。流れに乗ってスピード違反しただけだなんていう言い訳はこれからはやめよう。安全運転のスピードを私が作っていくような運転をしていこう。そうやって私がもし思うなら、これは悔い改めをしたことになります。後悔と悔い改め。私たちは悔い改めっていうのは、その結果ではなくって、その罪自体を悲しみ、その罪自体を本当にですね、憎んで、そこから離れて、新しい行動へと踏み出すものです。悔い改めからは何か新しいことが起こってきますが、後悔からは何も生み出されないのです。後悔は繰り返し繰り返ししながらも同じことをやってしまうのです。私たちが自分の罪を示され、悔い改めるとき、それはただ単に心の中の出来事だけではなくして、具体的な生き方の中に、行動の中に変化となって、大きなそれが折り返し地点となって、違った歩みが出てくるのです。聖書は私たちに悔い改めようと語りかけてきます。私たちは悔い改めたでしょうか？いや、私はもう悔い改めてクリスチャンになりましたから、悔い改めは卒業しました。クリスチャンは悔い改めから卒業するんでしょうか？いえ。あの宗教改革者ルターは、クリスチャンの全生涯は日々、悔い改めの連続であるはずだと言います。神に背中を向けて生きていたものが、神に顔を向けて生きていく。神に従わず自己中心的に生きていたものが、神に聞き従いながら、神中心に生きていく。罪を当たり前とし、いやそれを楽しんですらいたものが、罪を悲しみ、罪を憎んで生きるものとされる。これが悔い改め。の生涯です。ペテロは、さらに続けて、悔い改めの第一歩として、イエス・キリストの名によって、バプテスマを受けなさい、と語りかけます。悔い改めて、神に立ち返った者は、その第一歩として、バプテスマ、洗礼を受けるのです。それは、罪を悔い改め、イエス・キリストをその罪からの救い主として信じる者すべてが受けるべきものです。でもある人はこう言うかもしれません。でも聖書は信じるだけで救われると言うんでしょ？だから私はもう信じています。バプテスマは受けるのは嫌です。 バプテスマという不思議な儀式を受けると、いろんな責任も出てくるんでしょ？だったら、もうこのままでいいです。救われていればそれでいいです。救われるんです。しかし、その信じるという言葉の内容が問われます。信じるとは一体何ですか？信じるとは、罪を悔い改めてイエス様を信じるという二つの意味内容が入っています。信じるとは、罪を悔い改めて、そしてイエス・キリストを信じる。そして悔い改めとは何かというと、自分が罪人であることを認めるということだけではないのです。罪とは、いつも繰り返すように、的外れという意味です。神に従わず、自分中心に自分の思いで勝手に生きること、それが罪の根本です。その罪の根本、的を外れて自分勝手に生きるという罪の根本を信仰の中にすら持ち込まないようにしましょう。信仰にすら自分勝手な解釈を持ち込んで、自分にとって都合のいいように自分に合わせて自分流に信じて生きていく。悔い改めて信じるっていうことは、その自分流を捨てるっていうことなんです。自分の計らい、いつも自分の思いで行動してしまう、そんな生き方そのものを悲しんで、憎んで、捨てて、神に従って、御言葉に従って生きていく。あなたのおっしゃる通り生きていきます。それが悔い改めて信じるということなのです。ですから、私はイエス様を信じていますから、それだけでいいんです。バプテスマは私はいいです。これは、その人の中で信仰ということが矛盾しているのです。自己流の信仰ではなくて、従う信仰を持って、イエス様は悔い改めなさい。そして私を信じる者はバプテスマを受けなさい。イエス様の命令であり、またイエス様ご自身もバプテスマを受けて私たちに模範を示されました。ですから私たちもはいと答えて従っていくのです。この悔い改めと信仰によるバプテスマを受けるとき、その信仰によって、今日の御言葉を見ると、もう一回38節。それぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。私たちが悔い改めてキリストの名によるバプテスマを受ける、すなわちイエス・キリストを本当に信じて従っていく、その信仰を持つとき、その人の罪は許されます。一切の罪は許されて、単に過去の罪が許されるっていうだけではないのです。罪に打ち勝ち、神に従って生きることができる新しい命と力がそこに伴うのです。それが賜物として聖霊を受けるでしょうの約束です。過去に犯した罪がいくら許されても、臭い匂いは元から立たなきゃダメと昔のコマーシャルがありましたけど、本当にですね、いくら罪の結果が許されたとしても、うちにある罪の力が抑えられなかったら、私たちは同じことの繰り返し、きりがありません。神に従って、どんなに頑張ってみても、私たちは夢中ってみても、私たちは自分の力で神に従って生きることなんかできないのです。でも、キリストを信じて、悔い改めて信じるとき、神に従って生きることができるように、罪の誘惑に、罪の力に打ち勝って、勝利することができるように、聖霊なる神が信じるあなたに注がれ、うちに住んでくださる。このお方によって私たちは強くされ、守られ、新たにされ、神に従って生きることができるのです。皆さん、この罪の許しと聖霊という賜物、 この二つの神のプレゼントは、生まれながらに罪人であり、罪に引きずられ、罪を引きずって生きている私たちにとって、こんな嬉しいプレゼントはないのです。さて、そんな素晴らしい神様からのプレゼント、この宛先は一体誰なんでしょうか？プレゼントの宛先です。ペテロがこの話を、この説教をしている2000年前の人々、そしてそこで集まっているエルサレムの人たち、ユダヤ人だけだとしたら、これは私たちに関係のない話になります。しかし、39節。なぜなら、この約束は、あなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。このイエス・キリストを悔い改めて信じなさい。そうすれば罪が許され、聖霊がうちに住んでくださいますよ、という驚くべき約束、プレゼントの約束は、ペテロの話を聞いている、そこに集まったあなた方と、あなた方の子供たちと、並びに、すべての遠くにいる人々となっています。すべての遠くにいる人々。距離的にも、時間的にもです。距離的には、エルサレムから遥かに離れている、この島国の日本に住む私たちにも、そして2000年という時を遠く離れている私たちにも、これは当てはまるのです。この約束は、有効です。日本人である現代に生きている私たちにも、この約束は、この言葉がついているゆえに有効なのです。そして、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられている。ここで言うお召しになるという言葉が、直訳すれば呼んでおられるという言葉です。神が呼んでおられる。今日、こんなに遥か遠く離れた私たちにも、神の言葉は響いてきたのです。今日も、この言葉が語られているこの時、神様があなたを呼んでおられるのです。私のもとに帰ってきなさい。その罪から離れて私のところに帰ってきなさい。そして私を信じなさい。私のところに許しがある。私のところに新しい命が、力があります。その呼び声は今あなたに届いたのです。あなたはその呼びかけに何と答えられるでしょうか。はい、私はここにいます。そうあなたが答えることができれば、何という幸いでしょうか。お祈りしましょう。ご愛の天のお父様、この朝御言葉を通して、永遠のあなたが、時も空間も超える、限りないあなたが、今この書かれた言葉を通して、しかし私たちに今日語っておられることを感謝をいたします。どうぞ、私たちにまず、自らの罪を示してください。みんなやっている。たかがこれくらい。しかし、そんな私たちのうちにある罪が、また、これまでしてきた罪が、心で思うその罪が、清いあなたの前にどれほど大きな罪であるか。どれほどの、汚れた、堕落しきった、望みないような罪人であるかを、私たちに正しく示してくださるように。そしてこの罪が、イエス・キリストを十字架に追いやった。イエス・キリストを十字架につけたのは他の誰でもない、この私ですと、どうぞ大きな悲しみと、痛みのうちに胸打ち叩きながら、そのことを知り、悲しむことができますように。そして本当に自らの罪を、深く深く示されながら、しかし、その罪のために、イエス・キリストが、その罪を処分するために、身代わりとなって十字架で死んでくださったことの、その驚きと豊かさと、その愛の大きさに、 今日驚かしてください。そしてそんなあなたの前に心から罪を悔いて、あなたを信じますと信仰を告白し、そしてあなたに従っていきますと的外れな人生からあなたを仰ぎ見、あなたを中心に生きる人生へと私たちをどうぞ作り変えてくださるように、今日から始まるこの一週間もどうぞあなたが私たちの先導となり、私たちのまたしんがりとなり、また私たちの下に永遠の腕を伸ばして私たちを運んでくださいますように、私たちもあなたの御言葉をしっかり心に留めながらあなたに従って生きていきますので、どうぞ弱い私を助け、あなたの御心に従うことができるように御霊の力を、命を豊かに溢れさせてくださるように、そして御心にかなった歩みができますようにどうぞ助けてください。どうか今日集まったお一人お一人が、人ではないあなたの御前に、あなたから語られている御言葉に対する応答をすることができますように、私はどうしたらいいのですかと主に叫ばしめてください。心から感謝し、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。